宮崎県神話の源流で起きた人気の御事のやらかし。
ワンタンは妖怪について知りたい。
はい、空飛ぶワンタンです。ワンタンは妖怪について知りたいということで、この番組は普段キャラクター業界で働いているワンタンが日本におけるめちゃくちゃ面白いキャラクター妖怪についてサクサクっと紹介している番組です。この番組のスポンサーはともさまさん、歴史とか世界遺産とかを語るラジオなど放送されています。詳細はツイッターにありますので、ぜひぜひ番組概要欄からチェックしてみてください。はい、ほんの水が出てる。はい、そんな5月になりましたが、いかがお過ごしでしょうか。はい、毎週木曜日にお届けをしている妖怪日本一周の旅、先日2週目が終わったばかりですが、3週目に突入となっております。まあ、なんでこれを続けるのかというと、1年間やるのにちょうどいいから、これが一番ですね。で、何か変わるんですかっていう風にこの間聞かれたんですけども、正直そこまで大きく変えるつもりはない。やっぱりひたすらこう日本中の魅力っていうのをお届けをするっていうことをしていけたらと思っております。で、日曜日と大きく違うのは、話が広いっていうことですね。日曜日の方はワンタンの気になる妖怪のお話をしてるんですが、木曜日の方の都道府県のお話は、都道府県にまつわる伝承っていう風に少し広い括りでお話をしていくことになると思います。まあ、メジャー妖怪っていうのはもう紹介しきってしまったっていうのがあるので、なので、まあ、神話のお話だったりとか、お祭りのお話だったりとか、昔話とか、民族学とか、伝承とか、そういう風にちょっと広いお話をしていけたらというところです。はい、ということで、今日はそんなちょっと広いお話から神話のお話。今日お届けをする都道府県は宮崎県。はい、県庁所在地は宮崎市ですね。うん、ここが一体なぜ神話の源流と言われているのか。やはり神話の始まりとかっていうと出雲のイメージってありませんか。なぜ出雲ではなく宮崎なのか。そして調べていって分かりました、ここで起きた現代にもつながるやらかし、それは一体何なのか。はい、今日は3つに分けてお話をしていきましょう。まず1つ目、どうして神話の源流は宮崎なの。2つ目、出雲に降りなかった意外な理由とは。最後3つ目、ニニギの御事のやらかしとは。はい、ということでまず1つ目、どうして神話の源流は宮崎県なの。古事記や日本書紀にあります、アマテラスの孫であるニニギの御事が高間ヶ原から日向の高地方の峰に降り立った。はい、ということで高間ヶ原というのは、まあ、天界ですね、から日向の高地方、これは宮崎県ですに降り立ったと書かれています。このニニギの御事とは何者なのか。イザナギとイザナミの娘であるアマテラスの孫であり、そして初代天皇桓武天皇の曽祖父にあたる方。何をしに来たのかというと、アマテラスから人間の国を治める使命を与えられてきた。神様の国を離れて人間の国に降りてきた。それがニニギの御事ではあります。人間の世界に持ってきた三種の神器というと、ヤタの鏡、ヤサカニのマガタマ、そして草薙の太刀、そして三大神勅という内容の指令があって、これは現代の天皇陛下にも引き継がれているそうです。天上無宮、国の君主である自覚を持つこと、法教法裁、私利私欲を禁じ自分の行いを顧みる努力をすること、そしてユニワイナホ、稲を育てて民を養い国の繁栄を目指すこと。はい、この考え方というのが持ち込まれました。ということで、宮崎県が神話の源流と言われているのは、初代天皇桓武天皇の曽祖父の誕生の地であることからっていうのが、まあ最も大きな説になるかな。そして今日の2つ目、出雲に降りなかった意外な理由とは。これワンタンすごく気になってたんですよ。アマテラス大神は出雲の神様である大国主の御事から国を譲り受けました。そして孫のニニギの御事に人間界に生かしたということで、まあ、これが天孫降臨。ちなみに、人間界に案内したのは猿田彦と言われているのですが、なぜ出雲ではないのか。これね、調べていくと結構いろんな説があって答えがないんですが、ワンタンの中で納得したのは、出雲というのはスサノオノミコトが降りた場所だからではないかということ。スサノオノミコトというとアマテラス大神の弟にあたるのですが、彼は高間ヶ原から追い出されて出雲にたどり着きました。なので同じ出雲に降り立つことはできなかった。そしてなぜ日向の国かというと、イザナギがアマテラスを産んだのが宮崎県と言われていたから。 なので、ここを選んだのではないかなということ。まあ、これも本当にいろんな説があります。これね、いつか調べたいと思うんですけども、この出雲族と日向族、大和族とかそういう古代のいろんな派閥の話が出てきたりしていて、ちょっと一つに収まりきれなかったので、今日はこの辺の理由になってくるんですけども、まあ、出雲では行けなかった理由というのと、あとこの日向の国を選ばれた理由っていうのは、おそらくこの二つの理由ではないかなということです。ちなみにですが、宮崎県に天照大神を祀る天の岩戸神社というところがあります。ここを行ってみたいですね。ワンタン宮崎県行ったことないのですごい興味のある場所です。そして今日の最後3つ目、ニニギの御事のやらかし。これは衝撃的でした。ニニギの御事はとても美しいこの花の咲夜姫に求婚をしました。この花の咲夜姫はお父さんに聞いてみますと言ってお父さんに言ったのですが、すると父はじゃあお姉さんでもある岩永姫も一緒に嫁がせてくれという話をします。しかしニニギの御事は岩永姫の容姿が好みではないと拒絶しました。これが後々私たちにも影響してきます。実は岩永姫は強い生命の象徴であり不老不死を司るものです。ニニギの御事に拒絶されたことにあり、この世界に寿命という概念を作りました。これがニニギの御事のやらかしということです。いやー面白いですね。神話って本当に全然詳しくないので、今まで浅い内容をなんとか一つの収録にまとめられるようにっていう風にしてたんですけども、今回ねちょっとね深くまで調べて台本に入りきらなかった部分の方が今回多いんじゃないかなっていうようなことではあるんですけども、この話っていうのは個人的にはすごく面白い話だなっていう風に思いました。はい、ということでまたねちょっと妖怪の話をしつつ、この神話の流れっていうのをですね知りたいなっていう風に思ってます。いやーこれ自分で勉強できるかな、ちょっと自信ないんですが、もしよろしければですねこういったお話にもお付き合いいただけたらと思います。はい、ということで今日は宮崎県神話の源流で起きたニニギの御事のやらかしのお話でした。
ワンタンは妖怪について知りたい。
おやすみもいもい。何が何でも美濁音。はい、おやすみもいもいというのはワンタンがポエムっぽいこと言いたいコーナーでして、ポエムが何だかよくわかってないから、ポエムっぽいことしか言えないコーナーです。今日すっごいお腹鳴ってる。グーグーってずっとお腹鳴ってるけど、収録に入ってたかな？どうなんだろう？はい、ということで、まあ、ワンタンさんはですね、昔申し訳程度に芸能養成所に通ってたんですが、その中で、まあ、最初に習うことってね、だいたい腹式呼吸と微濁音なんですよ。いや、最初に習うって言ったら言い過ぎなんですけども。ということなので、ワンタンのね、結構ね、微濁音頑張ってる方なんじゃないかな。どうなんだろう。もちろんね、わざと、ガーっていう風に言うときとか、グーとかっていう風にするときはあるんですけども、台本読むときとかは、もう意識的に、なんとか、ではありますが、微濁音っていうのが簡単に言うと頭にんをつける発音法が、に、ぐ、げ、ごっていうこれなんですけども、これはなかなかできてる方なんじゃないですか。で今日なんでこれを言ったかというと、ニニギの御事ってめちゃくちゃ言いにくいんですよ。これニニギの御事で3回収録し直したんで、なのでこれめっちゃ言いにくいなっていう風に思ったので思い出しました。ワンタンが普段ライブ放送でやってる適当な喋りの中でも割とね微濁音は頑張ってる方だなっていうか、頑張ってるっていうよりも完全に意識づいてるなっていう風に思ったのをふと思い出したというところです。はい、ということで3週目に入った妖怪日本一周の旅の最初は神話のお話でしたが、いかがでしたでしょうか。今回ね結構ワンタンの理想的だな、時間配分がめちゃくちゃ理想的、やっぱこれぐらいがいいね。これね、台本にしようと思ったらこれのあと5倍ぐらいの量になっちゃって、浅い内容しようとしても一気に削ってこれぐらいにしたので、ちょっと台本作りの方もまた引き続き頑張っていきたいと思います。はい、ということで今日もお聞きいただきましてありがとうございました。以上空飛ぶワンタンでした。